ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は新潟歴史探訪ドライブなんですけども、まあ、偉人とかっていうんじゃないですね、うん、ヤンキマ史上最も古い縄文時代まで遡りまして、新潟の歴史を探ってまいりたいと思います。ということでやってまいりましたのは村上市朝日地区にあります縄文の里朝日奥見表歴史交流館でございます。まあ、気がてら紅葉もだいぶ進んでおりましてね、なかなかのいいドライブでしたけども、じゃあ見学前に恒例のお勉強タイムでございます。この方にお話を伺いしたいと思います。村上市教育委員会、学芸員の竹内さんでございます。竹内さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまずこの施設なんですけども、どんな施設になってるんですか？
はい、ここから車で40分ぐらい奥に行きますと、はい、県営の奥見表ダムっていうのがあるんですが、
はいはいはい、
その奥見表ダムの建設に伴いまして、まあ、昭和62年頃から10年間この発掘調査をしたんですけども、そこで出土しました膨大な出土遺物、それをですね、この館に展示をしています。でそれと同時にですね、ダムが作ることによって平村になりました、うん、三面集落という集落があるんですが、
うんうんうん、
そこで昔から使われていましたいわゆる民具ですよね、生活道具、うんうんうん、それを後世に残そうということで、それも同時に展示をしているというのがこの施設 の, 主な展示の内容になります。
なるほど。なんか展示以外にもできることがあるそうだ
よ。その展示という一つの柱があるんですが、もう一つの柱がいわゆるものづくり体験ということで、
うん、
まがたま作りですとか、火起こし体験ですとか、
はい、
あとは土器を作ったり石器を作ったりということで、昔の人にこう戻ってって言えばいいんでしょうかね、
うん、
昔と同じようなやり方でものづくりをしてみましょうというのがもう一つ の大きな特色になっています。
なるほど。じゃあ体験は後ほどさせていただくとして、はい、じゃあまず館内からご案内してもらいましょうか。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
奥が展示室になってまして、まあはい、そこから奥が一応有料施設ということになっているんですが、その導入分ということで、こんなものが出ましたよという。
あ、これ全部この辺で出たんですか？本物の土器、うん、
それぞれその19遺跡がありまして、
19もあったんですか？
はい、奥見表遺跡群という言い方をしてますけども、うん、できるだけその身近で見ていただこうというようなことで、こう並べてはいるんですけども、
ほらほら、新潟の国宝といえば火炎式土器があるけど、うん、少し共通点ありますね。これやっぱ文化の交流がその頃あったってことですかね。
間違いないと思います。
やばいね、これ土器だけでもかなり来てますね。
これから奥の展示室にはもっともっとその古い時代の
旧
石器時代というその
ま
あゼロがもう一つ増えて1万年とかそういうレベルになりますけども、そういう古い時代のものも実はこう出ていると、奥見表ダムのところからですね。その中でもその一番古いものということで、これは石器なんですが、2万5000年ですとか、1万何千年前の旧石器の時代の、今でいうナイフですとか、矢尻ですとか、そういった。
これ何の石なんですか？これ
基本的にはその多いのは血岩といいまして、これはこの辺りでもう取れる石なんですけども、それだけではなくて黒曜石ですとか、この辺ではちょっと取れないような石も、この黒い石ですよね。
あ、これだ、この黒い黒曜石だ、これ、はい、うわ、これどんげしてつくんだこれ。石と石をカンカンカンってやって、
そうですね、その石をこう剥離ということでこう薄く剥いだりして、あとこの形をこう整えて刃の部分を作ったりというような作り方をしたようなんですけども、時間かかったでしょうね。その中でも特にその形の変わったものっていうのを集めたのが、このケースなんですけども、
あれ遮光器土器じゃないんですか？違う、
ちょっとね、そういう雰囲気もありますけども、何を模して作ったのかっていうのはちょっとよくわからないんですが、全くね、装飾品的なものなのか、それとも実用品的な要素があったのか、ちょっと分からない部分ではあるんですけども、
こちらなんかはその土偶と呼ばれるもの。
おお、来た来た来た、土偶だ。このハートのやつ、なんかで見たことあるな、顔がハート型になってる、この辺もなんか遮光器土器的な、
に似てますよね。
うん、
実際にその遺跡の出土品の中には本当にあの何に使ったのかよく分かんないっていうのが結構
この辺全然意味分かんないですね。
何のためにこんなの作ったんだろうと。
スタンプ状になってんだ。へえ、見ちゃうねこれ、ね、いや充実した展示でしたね、うん、皆さんついてきてますか？大丈夫ですか？今日
大丈夫
ですか、はい、私らこういうの大好物ですからね
一言も発してないですけど、ね、
そうですね、はい、じゃあ体験、じゃあ次いよいよさせていただき
ます
。体験ですよ皆さん、大丈夫ですよ今度ね、はい、こちらがいろんな体験をするお部屋なのですね。
そうですね、ここであの、はい、いろんなものづくりをあのお客様にしていただいてます、うん、手頃なものということで今日はあの勾玉作りとあとはあの火起こしをちょっと準備しましたので、
よ
ぜひこう体験していただければと思います。
よし、じゃあ体験しようぜ、
はい、
どっちやる？
そろそろついてください
どっちやる？どっち
やる？どっちやる？じゃあ火起こしの道具ですか？これは近くにあるから、
あの前切りなんて言い方しますけども、
前切りという道具で、ここの先っぽにこの、
そうですね、まずその先端にその木の棒をこうはめ込んでいただきまして、
でこうねじっての、はい、
巻きつけますね、
上下
バウンドさせるというような感覚でしょうかね。あんまりこう力入れすぎるとうまく回らないと思うので、ちょっと回す練習を最初にしていただければいいかと思います、はい、あ、うまいです、うまいです、あ、うまいです、うまいです、はいはい、
上手、
あ、
いいです、これ
がちょっとこの
大丈夫かな、縄文女子
苦戦してます。
苦戦してますか？
早くも慣れてきましたら、あとはもうひたすらあのスピードと、
おー、もうこれなった
本当、
あ、こっちはいい感じになってきましたね。
ちょっと煙出てきた。
で、煙が出てからがまあ本当の勝負だ。
なるほど。
あ、ついたかな。あ、ついたみたいです。ちょっとじゃあやめていただいていいですか。
あ、で、来た来た来た。
この状態で、でゆっくりふーっとこう何回かやってますか。ゆっくりゆっくり。だんだんとこの中の火がこう出てきます。もう少しすれば赤い火がこう出てくると思うんで。これであの火起こしは完成ということで。ちょっと今あの火事にならないようにあの。しますけど
ね、いやこれ昔の人が火大事にした気持ちが分かりましたね、
じゃあ勾玉作りもじゃあやってみましょうかね。それで具体的な削り方なんですが、はい、そこに紙やすり、これでこうどんどんどんどん削っていくんですけども、
紙やすりで削れちゃう、
はい、あの滑石っていう石なんですけども、はあ、非常にこう柔らかい石でして、
いや、
すげえ簡単に削れる、
あ
っという間に、うん、本当にマジで消しゴムでこう削ってるような、
すごい削れる、
ね、
うん、これが石なのかっていうぐらい、
完成でございます。マガダマ、
はい、
はい、私はマガダマみたいな魚のペンダント、
私は可愛いハート型、
はい、あなたは、
私は涙型にしました。
できましたが終始無言で、多分この素材的には用意スタート、はい、できましたみたいになってると思いますけども、ね、楽しかったですね、
はい、
はい、
夢中になっちゃった、
夢中になっちゃいましたね、うん、まあ、ということで、こちらはですね、入場料がなんと400円、
はい、大人400円、
小学生は
100円です。
どうだこの安さも、
うん、
手伝って、もうこの時期ちょうど紅葉も今真っ盛りでございますからね、もみじ狩りの途中にぜひ立ち寄ってみたらいかがでしょうか、
はい、
おそらくハマりますよ、
はい、
うん、俺はハマるけどね前半大丈夫だった、
うんうんうん、勉強になりました、
あ、そうですか、
勉強にな
り、我々はとっても楽しかったですね、竹内さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
NEXCO Information、
NEXCO 東日本からのインフォメーションです。寒くなり、そろそろ雪の季節ですね。ドライバーの皆さん、冬用タイヤへの交換はお済みですか？天気予報に雪マークがついてから、雪が降ってから交換しようと思っていませんか？新潟は天気が変わりやすく、雪やあられが急に降ってくることがあります。そんな時、慌てず安心して運転ができるように、早めの冬用タイヤへの交換をお願いします。高速道路に関する情報はネクスコ東日本のホームページドラプラを検索。ドラプラでは高速道路のリアルタイムの状況をライブカメラで確認できるなど、安全に快適にドライブしていただくための情報が満載です。ぜひご活用ください。あなたにベストウェイ。 ネクスコ東日本からのインフォメーションでした。
ということで縄文の里朝日に行ってきたわけでございます。あーすっごい面白かったし、もう5時間ぐらいいても平気ぐらい、うん、本当はなんかもしできることならば1万3000年ぐらい前に戻って、この土人形は一体どういう風に使われていたのか、本当にこう目で見てみたくなりましたですね。はい、続いてはこちらです。
ヤンキマレポート。
さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、十日町市観光協会妖精ゆきりん特派員こと池田さんでございます。こんにちは。
はい、こんにちは。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて十日町のまあ晩秋というかね、今時期のおすすめ情報を教えてください。
はい、はい、松台能舞台の、2階のギャラリーなんですけれども、はい、こちらの方で山根秀信風景展というのを開催中です、
うん、
会場にはお米で表現された郊外と集落の不思議な光景が広がってまして、
うん、
まさに米どころ十日町にぴったりな展覧会となってます。
何、お米で表現って米粒でなんかそういうの作って
る
の？
お米そのまま使ってるんですよ。
何、ジオラマみたいなやつ作ってるの？お米で、
うん、そんな感じなんですよ。でちっちゃい家が建ってまして、でお客さんが自由に動かせたりして、こう風景がまたどんどん変わっていくっていう、ちょっとね変わった展覧会なんですよ。
へえ、面白いですね。
その能舞台周辺の敷地の中なんですけれども、うん、わらアート in 越後つまり、
はいはい、
うん、でわらで作られた巨大な大仏様がいたり、 お顔がすごいリアルなんですね。あとね、鎌倉状態、鎌倉のような感じの大きな門なんですけれども、
うん、
でこちらもまあ中に入れたりして、このわらアートは地元の皆さんと大地の芸術祭を支えているボランティア、小蛇隊による大変な力作なんですね。
なるほどね、
はい、ま
あ、大地の芸術祭に関わった皆さんがこう作られたってことで、そういう感じの作品になってるんでしょうね。
そうなんです、
うんうんうん、他にもあるでしょう、今度うまいもの。
そうですね、十日町といえば、まあ、お蕎麦が名物なんですけれども、お店ごとに味も違う蕎麦の食べ歩きができるへぎ蕎麦、木蕎麦、食べ歩き周遊チケットというのも大変おすすめです。
はい
はい、でこれは小盛りそば1杯分の500円券が2枚セットとなってまして、
うん、
で2軒の食べ歩きができるチケットのセットです。こちらは十日町駅の観光案内所、またはそばチケットが使える市内16店舗でご購入いただけます。で参加店舗については、十日町市観光協会のホームページをご覧ください。
はい、了解でございます。
はい、
ゆきりんさんありがとうございました。
どうもありがとうございました。